ちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまクリスティ第805回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは、あれ、最近あくび大丈夫やったのにな。まかスヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、ライブ活動もしなかったり、 CD の販売と音源の配信をしております。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信を、させていただいております。本日は10月もあかんな、どうした、俺頑張れ、みんな釣られてる場合ちゃうで、釣られてる場合ちゃうでごめん。10月の15日真ん中、ど真ん中、10月も真ん中やのに、私半袖着て汗かいてる。金曜日、時間にして夜になりました。日落ちるの早くなったね。言うてもさすがにね、7時25分58秒59秒26分といったところでございます。今この窓閉め切っておりますが、横浜の片隅で室温が 26.5 度、湿度 56%。 さっきまで 27.5 度やってんけど、さすがに夜になって言うたって、もう10月も半ばやろ。11月15、12月15で、あと半分、あと2ヶ月半で今年が終わろうかというのに、半袖で汗をかいております。ということで、先週測らんかったんで体温測っとこうか。半袖着てるからちょっとめんどくさい、脱いでまうか結局パンイチということで、挟みまして、はい、ということで、なんじゃかんじゃ、もうさっきは上野で、 JR の上野でまたなんかおかしな人が出て、刃物で刺されたとか、なんかもう刺されたとかいうニュース多くない？最近気にしすぎなんかな、私のなんかアンテナに引っかかってるだけなんかな。その電磁波飛ばされたって言って殺したり、ちゃんと解明はされてないけど、お姉ちゃんのこと好きやったんかな、でお父さんとお母さん刺して家燃やしてとか、まあ銃社会じゃないから殺意を持ったら刃物ってなるんやろうけど、毒物とかな、フッて吹きは吹くわけにもいかへんし。うん、でもさっきツイッターでも見たけど、その ATM に並んでたら自分の後ろの人が刺されたっていうツイートをしてる人がいて、明日は我が身って守りようがない。その電磁波のやつだってさ、ずっと警察に、加害者もあいつらが電磁波を飛ばしてきよると、なんとかしてくれって言って、頼む、なんとかしてくれって思ってる。で、電磁波飛ばしてますかって言って聞きに行った被害者の方も、まさかそんなことしてませんって警察にも言ってる。で、あっこから電磁波飛ばすなってめっちゃ文句言われるっていう相談を警察にもしてるってなったら、もう事件が起きへんかったら警察も動かれへんし、これは何をどうしたら防げたことで、それこそさ、もう狙われてる、殺されるってなったら、引っ越しをするとか逃げるっていうこともあるけど、両方とも被害者やって思ってて、俺電磁波飛ばされてんのに、なんで俺がお金払って家変わらなあかんねん、ここ住んでたいのにって思ってる加害者と、言われのない言いがかりをつけられて、電磁波飛ばすなって言われて、そんなことしてへんしって思ってる人も、もちろん家手放したり引っ越したりしたくないしってなったら、なんで俺の方が動かなあかんねん理論やんか。もうそらなんや、もう毎朝刃物を持って玄関の前に立てられても、気がめいてしまうぐらい追い詰められたら、引っ越しもあるけどな、これどうやったらいいんやろってすごい思った電磁波事件でした。ということで、今日も最後まで聞いていただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりし第805回、始まり。今夜はちょっと怖くもな感じ。 Do you love me?5がつく回なので、ほんまやったらもうしばらくやってないけれども、スヌープの宣伝であったり、 メールアドレスの紹介であったり、通信販売の方法であったりみたいなことを言ってもいいかいなんですけれども、もうさしてツイッターもやってる、インスタもやってる、フェイスブックぐらいはやってないのはいうね、このミキちゃんだってそれほどメールアドレスを言わねばならぬいう使命感もなくなってきており、毎週つらつら感染がーとか殺人がーとか安倍がーとか、いや安倍がーとは言ってないけど、小池のゆりちゃんがーとか、何やわからん話ばっかり20分しとるんで、まあええかなと思いつつ、先週ですね、私久しぶりにチョンボをやらかしまして、そんなこともつゆ知らず0時に配信設定をして、コクンとビール飲んで、まあ、12時回ってポッドキャスト配信されましたよっていうのがツイッターに反映されましたよまで確認して、はい、ちょっと待ってね、 36.6 ね、まあ、こういう変率ぐらいなんでしょう。でもツイッターに反映されましたよまで出て、そこがされへんことがまあまああるので、そうなったら自分でパソコン起動したり、あの iPod タッチちゃんとかでツイッターに配信されましたよを手入力で送るわけなんですけれども、でみんな気づいたらリツイートとかしてくれるので、あ忘れた忘れた、もう12時回ってんのか、あちゃんと配信されたよっていうのがツイートされたねって思って、今日もみんなありがとうって思いながら最後チューハイ飲んで寝るとかやってんねんけど、なんかふと別に音を出してるわけじゃないねんけど、5時過ぎとかやったかなに目覚めて、パッて枕元の iPad タッチちゃんになんか通知が出てて、なんじゃいなで、ツイッターの通知が出てたからなんじゃいなと思ったら、どうも配信されてない、違うリンクは更新されてるねんけど、そのページに行けないとか、何しか不具合が起こってて、ポッドキャストも聞けないしダウンロードもできないしっていう状態になってますよっていうのを、これはなんてお読みしたらいいんでしょう、ズーノさんなんてお読みしたらいいんでしょうねっていう方からメッセージをいただいて、あのツイッターで配信しましたよのところのリプライでいただいて、なんですってってなって、それはもうiPod タッチちゃんで賄いきれへんと思ったから、パソコンその場でもう5時何分とかにバーって起きて起動してパパパって見たら、なんとね、全部リンクまで完璧にしてんねんけれども、804回、ボリューム804の音源ファイルをシーサーにアップしてなかったのよ。私のこのデスクトップの中にしか私の音源がなくって、そらあかんわなと思ってなんて久しぶりに大きなミスをしたでと思って、わーってすぐアップしてすぐリンク確認して OK ってなって、教えてくれてほんまありがとうございました。こんなん知らんかったら朝ふわーって起きて、あまた二日酔いやわー言うて、何にも知らんと1日2日3日4日って過ごして、あれ聞かれへんでって、誰かが気づいてくれるまで絶対気づかへん、なんやったら聞こうとしてくれてる人が0人やったら一生気づかへん。今週もまさかアップロードに不具合が起こってるなんて気づかんと、スヌープのミキコですとか余裕かましてやってるはずやのに、もうアップされた5時間後にはダウンロードできません、聞くことができませんよっていう不具合を教えてくださっているこの状況、一気に喋りすぎて息が足り、すごくない、なんてありがたいことなんやろうと思って、で初めましての方やったし、うわ何マジで大きにみたいなことも、なんていうの、感情むき出してお返事するわけにもいかへんかったけれども、この感謝をなんとか伝えたいっていうのと、それと存じ上げない方が聞こうとしてくださっているという現実を、またこうやって目の当たりに配信している側に教えてくださっているっていう、だからなんていうの、ライブやった時にチケット予約で全然知らん人が予約くれて、え誰どこ伝いで私らのこと知った人、え誰ってなる感じで、こういう配信とかってしれっと聞けたりしれっとやめれたりする、私のことに私に関わらずに名前を公表したりせずに、ダウンロードしてるのは誰々さんと誰々さんと誰々さんで、今週で聞くのをやめた人は誰々さんでっていうのをこっちには分からへんわけやから、せやから聞いてくれているのかどうなのかも分からないでしょ。 ただそのダウンロードしてますっていうダウンロード数とかあの再生回数っていうのはこのシーサーさんのページで見れるのね。あの誰がっていうのじゃないよ、この音声ファイルがこの1週間で何回再生されましたっていう数字だけが出るのよ。なので、ああまだダウンロードして再生してくださっている人がいるのねっていうのは分かるし、あのメールくださいとかこういうこと教えてって言ったら教えてくれたり、聞きましたよってこういうおいしいおやつありますよとか、なんていうの、みんな構ってくれるやん、私にこう返事くれたりリプライくれたり、例えばその不具合があった時にもみんなに教えてもらってようやくわかるとかっていうことめっちゃあるやんか。でこの音源のな、最初と最後の曲をちょっとでも聞かせたくて大きくしすぎてるとか、バランスもうちょっと良くした方が聞きやすいよとか、みんなが教えてくれて、よしそうかそうか、大きに大きに、じゃあ変えてみよう、これでどうやって、アナログじゃなくてもステレオでもみんなもうそれだけのスペックのパソコンとか持てると思うから大丈夫やと思うよって、よしじゃあステレオに挑戦してみようみたいなすごい、もうほんまにさ、なんていうの、もうみんなのおかげでちょっとずつちょっとずつ大きくもならず、なんやろな、現状維持、なんやろな、もう続けさせていただいており、そんな中勝手知ったる皆様が教えてくださっている昨今、あら、どこのどちらさんが聞いてくださって、しかもこう聞こうとして聞けないで、そこで諦めてとかじゃなくって、ポッドキャストのことをいろいろ聞いていらっしゃる方みたいなんですけれども、どうも聞こうと思っても聞けないよっていう風に教えてくれる一手間を惜しまないっていうのって、なんていうのな、感謝と、なんやろな、鼻が興奮しすぎて鼻出てきた、うん、みんなのおかげよ、ほんまに。こんなタメ口で喋ってる場合じゃないよね、パンイチでもうほんまに類まれなるリスナーのおのおの方のおかげで皆様のおかげで未だに成り立っておりますけれども、まあ、10月もね半ばになりまして、今日はあの早い目にお昼時になる前に、盛り上がりをキス前にスーパーに行ってお買い物を済ませようと思って、12時にはもう帰ってよう、で12時やったら遅いんかな、でもまあランチタイムで出てくるサラリーマンとか OL さんとかの、お弁当を買いに来るラッシュで、もその前にお母さんがお昼ご飯作りラッシュがあるから、それと重なったんかなと思ってたけど、まあ人がスーパーいっぱいで、なんぜって思ったら、今日年金支給日っていうのなんですね。年金支給日っていうのは2ヶ月に1回やってくるんですか仕組みも分からず支払っておりますけれども、っていうか取ってもう帰ってくるのかどうなのか分からへんけれどもね。で銀行やらもめっちゃ並んでるなと思ってたら、ごとび、まあ、15日やけどごとびとはいえこんな並ぶって思ってたら、そうね、年金支給日だよね。もうそんな家お金なんかもらって おじいちゃんとおばあちゃんとって思うけど、おじいちゃんとおばあちゃんはもらえるだけのことをしてきた人たちなので、もらえて当然なわけなんですよ。一生懸命働いたりね、年金を納めてきた方々なのでもらえて当然なんですよ。なんかやっぱこの椅子のせいかな、グランとするね、また目回って、まだ目回ってるんですけどあのうちらが納めてるのがもらえるんだばか、ちゃんともらえるのか、しかもいくつになったらもらえるのっていうのもあるしね、そこまで生きてな、いや生きてるつもりやけども生きてなかったしね、なんか楽しいことないかなと思って、この間パンツマンだとね、これは覚えてる人いるかな、ニコニコ動画の初期から私が敬愛している、去年やったかな、50代で初婚って結婚なさったパンツマンっていう料理タグのおっちゃんがおんねんけど、大阪の北摂のおっちゃんがおんねんけど、もうほんま昔から好きでずっと見てて、結婚してからはそのお二人で映られるので、私はまあパンツマンの料理動画を見たので、まあまあ別にイチャコラしててもいいねんけど、別にいらんなって思うねんけど、別に焼いてるわけではないねんそれで祝メルリをちょっと前に、どれぐらい前かなにあげてはって、一回作ってみたい、一回作ってみたいと思ってたやん。名前だけは聞いたことあるし、テレビでも見たことあるし、その前に松屋で大流行りしてるっていうのも聞いたことあったけど、食べたことがなくって、 で、ニンニクを世界一美味しく食べられる料理というのを聞き、休みの前の日にこれは作ってみるべと思って、ニンニクが今、ごめんなさいね、中国産のニンニクは安いんやけれども私は買いたくないので高いけど日本産を買っていたんですけれども、今スペイン産っていうのが安くて大きくてうまいのね。税抜き98円とか100円前後で売ってるのよ、白い網と紫の網で。でそれがもう美味しくて、それを買うようにしてて、それをね一玉の半分ぐらいみじん切りにして鬼のように入れたりまして、鶏の胸肉で作ってみまして、あのさつまいもとか入らない、パンツマンのレシピで言ったからね、鶏の胸肉とニンニクだけと牛乳とバターと今聞こえた、誰か喋ってんのかと思ったらお腹が鳴ったわ。これもし音入ってたら BGM 落とすね。にょいにょいにょいにょいにょいにょい、ちっちゃいおっさんが胃の中でもうそろそろお腹減ってきたからにょいにょいにょいにょいって言ったけど、で作ったらまあ簡単で、そのクリームシチューみたいにあの小麦粉とバターと牛乳とでクリームソースを伸ばしたりとかせんでも、もう白ワインも飲まへんからいっちゃん安い100円のやつ買ってきてダバダバって入れて、でニンニク入れてバター入れてクツクツクツクツしてきたら牛乳ドーって入れて、あとはもうコトコト煮込むだけっていうのをやったのよ。まあ美味しくって、で最後の方はさすがにくどかってんけど、まあ美味しくって、でそのためにあれだけ食べたらあかん買ったらあかんと思って自制してましたけど、バタールのハーフっていうのを売ってたから100円で何でも100円やな、バタールハーフやったらええやろと思ってハーフを買ってきて 4,5 切れかな、で軽くトーストしまして、まあもうねアヒージョ食べてるんかっていうぐらいニンニクの味やねんけど、もうつけて食べて乗せて食べて、まあ美味しくって、やばいね、もうすぐ健康診断やって言ってんのに髪の毛ももうこれ切らんと、めっちゃ1年経ったら、あのね話が飛んでばっかりでごめんな、去年の10月10日にインスタグラムにコロナのおかげでこんなに伸びましたっていう写真を、おかっぱよりちょっと下でそろそろくくらなあかんっていうか、くくってたんかな、くくらなあかんよぐらいの長さで撮っててんけど、それから1年、今年の10月、さっき写真撮ってんけど1年でこんな伸びますかっていうぐらい伸びてる写真をそろそろインスタグラムにアップしようと思うので、いやマジでこれさ、まあ帰るまで、年末神戸に帰るまではそういう出歩かない、外食もしないし髪も切りに行かないし外でも飲まないしっていう、今までと同じことを徹底しようと思ってるの。これだけなんかみんな開放的になってきているけれども、まあ、自粛、自分なりのね自粛、今までの危機管理能力まあまあ高めの自粛をずっとしていこうと思うんです。もうそれこそあれやで、一歩も出へんっていうんじゃないで、でも今まで通り遊びに行きません、人とお友達とも会いません、外で飲んで騒いだりもしませんし、髪の毛も切りに行きません、だからもう命に関わること以外で お医者様とかっていう、スーパーにお買い物とかっていうこと以外は出かけませんっていうのを徹底しようと思ってるので、髪の毛切ったら体重がこれだけ減ったっていう、まあ、どうやったら分かるんやろね。だから美容院に行く前に測って、でも帰るまでにちょっと減ってる、まあええか、帰ってくるまでご飯も食べる、美容院に行く前と行った後でどれぐらいの体重差があったかっていうのを来年配信したいと思います。それまで皆さんお元気で、コロナもあれやけれども、まあね、風邪とかインフルとか体調管理しっかりと、楽しくて美味しい時間を過ごしていただきたいと思います。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。もうめっちゃ汗かいてきた。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。じゃあね。